Radio communication fans, this is FM Paloon. This is your community place. Over.
Beam Antenna.
All radio communication fans, this is FM Paloon.
Beam Antenna on 76.2 FM Paloon.
はい、皆さんこんばんは。ビームアンテナのお時間です。もう10月も終わりに近づいてきたということでね、めっきり秋らしくなってきましたね。先週末はですね、体験運用の日ということで全国いろんなところから電波が出されてました。どうですか、子供さん同士とかでつながりましたでしょうかね。皆さんね、楽しんでいただけた2日間になったんじゃないかななんて思っております。さあ、そんな秋も深めてきたということで、もうアマチュア無線の季節がやってまいりました。もう各地ではですね、無線のイベントが盛りだくさんでございます。今日はですね、もう音楽を省きまして、そういったハムの集いやね、フェスティバルが行われるということで、お電話もつないでいろいろと伺っていきたいなと思っております。この番組はね、JI は BTL 三田香織で頑張ってお送りしてまいりたいと思いますんで、ぜひ皆さんですね、番組に対するご意見ご感想、そしてリクエスト曲なんかもありましたら、送っていただけたらなと思っています。 FM76@FMPALUN.CO.JP の方まで送ってください。 FMPALUN.CO.JP です。ぜひね、こちらの方まで送っていただいた方にはですね、番組特製のコールサイン入りのキーホルダープレゼントさせていただきます。さあ、それじゃあ今日はもう本当に駆け足でいかないと入りきれないほどの内容盛りだくさんでございますんでね、皆様今日も最後までお付き合いどうぞよろしくお願いいたします。この番組は FM バルルンの制作でお送りいたします。
76.2 Music Lovers FM。
さあ、それでは早速今日のお一人目からお電話どんどんつないで内容の方お伺いしていきたいと思います。さあ、今日はですね、三重県の支部長でございます長谷川支部長さんとお電話がつながってます。長谷川支部長、
はい、はい、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。さあ、ハムフェスティバルが、三重県のハムフェスティバルが近づいてきましたね。
はい、近づいてまいりました。
はい、日にちはいつでしょうか。
はい、11月4日の土曜日です。
はい、場所はどちらでやられるんですか。
津市にでありますですね、サンワーク津っていう施設を、まあ、全館貸し切りに近いような状態でお借りして開催させていただきます。
はい、何時からのスタートでしょう。
はい、10時から4時までの予定しております。
はい、中身的にはイベント的にはどういったことをやられるんですか。
はい、まず午前中10時から約1時間程度、三重県支部大会ということで式典を予定しておりまして、
はい、
第63回の東海 QSO コンテストの表彰から、第46回のオール名産産コンテスト、これも三重県支部がしてますコンテストなんですが、はい、これの表彰式をやらせていただくことになっております。
はい、
はい、
その後は、
その後はですね、11時から新企画で、もう東海ハムの祭典でもやられたんですけども、
はい、
東海総合通信局さんのですね、陸上課の方と、
はい、
支部の、まあ、いわゆる構成員になっています会員、または JAL 会員以外の方とですね、うん、懇談会を予定しております。
ああ、なんかこう皆さんでいろんな意見をとか質問をしての、
はい、ね、
はい、ディスカッション、
はい、最初総通さんの総会総合通信局さんの方から、今年いろいろと制度改正ございましたので、はいはいはい、そういう制度改正 の、 概略説明いただいて、うん、その後ちょっと、懇談会ということで、座談会ということでですね、はい、いろんな質問とか、うん、そういうやり取りをさせていただく予定になってます、
ね、皆さんいろいろちょっと質問したいこともね、ちょっとこういうこと聞いてみたいなっていうのもあるでしょうからね、はい、
まあ、とりあえず皆さんに 質問というかですねお聞きいただきたいと思いますので、
はい、
1人に1問ということで来て、ちょっと制限させていただきますけども、はい、多くの方 あのご意見とかですね、うん、お話をお聞きしたいということもありますのでそういうやり方でやらせていただく予定をしております。
はい、それが午前中にやるということですね、はい、あともちろんいろんなジャンクコーナーがあったりメーカーさんの展示があったり、
はい、もちろんそうですね。はい、
ジャンクコーナーなんか結構各地のね集いなんかでは人気ですね。
まあ、ようやくコロナが落ち着いてまいりましたので、
はい、
当然メーカーさんの展示もそうですし、まあ、地元にあります販売店さんとかあるいはちょっとジャンク登録クラブとかいろんな方のジャンクを、まあ、見ていただいたり買っていただくっていうコーナーも設けております。
はい、じゃあそちらもね皆さん来人気ということで ね、
さあそれから、はい、もう一つ、はい、昼からなんですが、はい、講演会としまして講演会、
はい
はい、三重県の総合防災訓練に合わせまして、いつも三重県も、市場通信訓練っていうのをやってるんですが、うん、今年は11月のですね、26日に三重県の鳥羽市を中心にですね、
はい、
三重県総合防災訓練を行われますのでその時に、無線の父と言ってですね、
はい、
鳥形博士っていう方が、
はいはい、
世界初の TYK 無線電話の機械を作られた方なんですけど、はい、発明された方の、
はいはい、
それが鳥羽市にあります日和山っていうところから鳥羽市の離島と初めて無線通信をやったっていう、ところがありまして、まあ、それもちょっとタイムリーかなということで、JA2GQT 中島さんっていう方に、
はい、
ご講演いただくことになっております。
面白いですね、
はい、
やっぱりねあの辺はやっぱり台風が ね、
はい、そうですね
直撃するところですからね、はい、結構来るところですから、はい、そういったものも皆さんねいろいろお話伺うっていうのもいいかと思いますよね。
はい、そうですね、
はいはい、じゃあちょっとそれは楽しみですね、
はいはい、
あとね私すごく気になってたのはね、
はい、
川柳でアマチュア無線ってこれ新企画って書いてあるんですけど何ですかこれ。
実は去年からですね、
はい、
自作品コンテストということで、うん、皆さんが作られた、まあ、アンテナとかですね、
はいはい、
無線機とか東京のハムヘアなんかでも作品の色やってますよね、
はい、
そういうのも去年からやらせていただいて大変好評で、まあ、今年も同じように自作品コンテストアンテナ部門と、うん無線機とか無線機に付随した付属装置の部門でのコンテストはやらせていただくんですが、
はい、
まあ、ちょっと、無線を張られて何かないかなっていうことで、うん、よく保険会社さんとかいろんな川柳、
はい、
やってますね、
はいはいはい、
そんなんでやっぱりアマチュア無線にちょっと引っ掛けて、
うんうん、
川柳をどうかなっていうのが
面白い
そういうのができまして、
ええ、
でちょっとホームページでも PR させていただきながら、募集させていただいたらですね、
ええ
まあ、今のところ10人ぐらいの方から お申し込みをいただいてまして、
ええ
まあ、これも、当然選者というのはおりませんので会場に来ていただいた会員の皆さんに、うん、投票していただいてお
どれがいいか、
はいはい、そういうので、結果発表させていただくっていうようなことになっております。
今ねすごく川柳テレビなんかでもやられてたりね俳句とかですごいこう流行ってますからね、
は
い、
そうですね、はい、
じゃあ結構面白そうなのが来てますか。
はい、秘密ですけども、
秘密ですけど
私が見せてもらうとあこれ面白いなっていうのがもうあれってなんていうか応募いただいてますね、はい、
じゃあちょっとそれもねコンテストね、はい、ちゃんと自作でコンテストの方も面白いですけどこっちの川柳もなかなかちょっと面白くて、はい、これからなんかもしかしたらブームになるかもしれませんね。
はい、それも新たな方向としてですね、
うんうん、
楽しみ方としてしていただいたらいいかなと思って企画させていただきました。
そうですね、じゃあちょっとぜひまだ、はい、今からでも間に合いますか。
はい、今からでも前日まで受付はさせていただいてますので、
じゃあちょっとなんか皆さん一句考えて、
はい、
ね、こちらで発表してはいかがでしょうかということで、
はい、
そうです。じゃあそんな面白いことをね、皆を三重の皆様はやられるということで、はい、楽しみですね、
はい、ありがとうございます。
じゃあもう一度最後にですね、場所時間とか、はいはい、おっしゃってください。
はい、はい、11月の4日の土曜日、10時から4時までですが、津市島崎町 143-6 サンワーク津という場所で、支部大会とそれから三重県ハムフェスティバル2023を開催させていただきます。ぜひ皆様お越しください。お待ちしております。
はい、最後にはお楽しみ抽選会もあるということですからね。
はい、そうです、
はいはい、ぜひたくさんの皆さんにねお越しいただきたいと思います。はい、今日は長谷川支部長ありがとうございました。
ありがとうございました。
またよろしくお願いします。
はい、こちらこそよろしくお願いいたします。
はい、失礼します。
ありがとうございました。
はい、三重県は津で開催されるというね、アマチュアのこのハムのフェスティバルでございました。さあそれでは続きましてはこちら11月5日に開催されるハムの集いをね、お話を伺っていきたいと思います。さあそれでは続いてはですね、群馬県の萩原支部長とお電話がつながっております。萩原支部長。
はい、群馬県支部の萩原です。
はい、今日はよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ群馬県のねハムの集いもいよいよとなりました。
はい、
はい、日にちはいつでしょうか。
来月11月の5日日曜日に開催されます。
はい、場所は、はい、
場所はね、去年と同じ太田市産業支援センターというところで、はい、午前10時から一応午後3時までという予定で群馬県ハムの集いを開催します。
はい、内容はどのようなことを企画されてますか。
そうですね、内容としてはですね、10時から受付開始ですけれども、先着200名の方にですね、群馬県オリジナルのですね2024年のカレンダー、群馬県支部ですね、
はいはい、
を贈呈したいと思います。
はい、
またハムの集いの会場では受付で QSL カードのですね JR 転送の受付だとか、抽選会の引き換え券、午後に開催される抽選会の引き換え券、それからクラブ展示、不用品フリーマーケット、メーカー展示、アマチュア無線の何でも相談、うん、そういったことを開催しました。今回はですね、特に8J1JRL、アマチュア無線活性化キャンペーン特別局なんですけども、
はいはい、
これの運用をし、一般の方の無資格体験運用も行う予定でいます。
はい、じゃあ結構盛りだくさんって感じですけどね。
はい、
この抽選会の件はやっぱりなんか先着順なんですか。
そうなんです、抽選会は抽選ですけれども、記念品はですね先着順にお渡ししますので、
はい、
200名限りで終わってしまうんですよね。
はいはい、
去年はね260名の受付がありましたので、
はい、
大体もらえるんじゃないかなというふうに思っておりますけど、
カレンダーは先着順、そして、
はい、
最後の方に開催される抽選会のくじは大丈夫
って感じですね。そうですね、で抽選会なんですけれども、はい、まずお昼休み12時から1時まで取りまして、1時からですね、うん、私の挨拶と来賓の方、今回の菊池理事、JAL の菊池理事、それから東京都の澤田支部長、
はい、
から神奈川県の森野支部長、それから栃木県橋本支部長、茨城県の、林支部長が代表としていらっしゃってますので、ご挨拶いただいてですね、うん、東京都の支部長は来年のハムフェアの実行委員長でもありますので、
はい、
来年のハムフェアの第1回のですね実行委員会議が今月14日に終わったんですよ。
はいはいはい、
でその結果を踏まえてちょっとプレゼンテーションがあります。
はい
はい、
会場も変わりましたしね。
そうですね、
うん、
それでその辺のところもですね、澤田実行委員長の方からお話をしていただけることになっております。
ちょっとそれはね、会議の内容なかなか私たち一般の会員は分かりませんから、それの聞けるのはすごく ね、嬉しいですね。
そうですね、でその後にお楽しみ抽選会ということで、
はい、
あの群馬県支部からはだいたい5万円相当の景品を提供しておりますし、まあ、その他からもですね景品の提供ありますので、なるべく皆さんに渡るようにですね幅広く調達して配布したいと思っております。
はい、じゃあ楽しみに、
はい、3時までには抽選会が終わると、
はい、
こんな感じの予定ですね。
わかりました、
はい、
ね、あのここの会場場所もですね、あれですよね、高速のインターから近いとこですものね。すごく、
あ、そうですよね、あの北関東道の太田桐生インターチェンジが一番最寄りになりますけども、
はい、
まあ、あのここを出まして9号、10号ですかね、桐生バイパス、
はい、
現在100ここで122号ですけども、ここを北上してですね原宿北交差点の西側になります。
あの辺って今すごく開発進んでて、なんかあのいろんな工業地帯っていうか、
う、ね、
いろんな倉庫が建ってたりとか、
そうです、工場地帯になって
ますよね、
はい、
実は私行ってるんですよ、そこの隣の会社に。
あ、そうなんですか。あ
のテレビの収録をやられてるスポンサーさんがいらっしゃって、そこでテレビの収録やってるんで行ってるんで、すごくよく分かってるんで、はい、ぜひ私もあの近いのでお邪魔させていただこうと。そう
ですね、距離的にも、ね、うん、群馬県では近いところになりますから。
そうですね、で高速がね、そういったつながってるっていうことでしたら、関東銀行の方いらっしゃるのはすごく便利な ね、ところですからね、
はい
はい、
あのただね駐車場がちょっとね、はい、あの100台ちょっとなんで、
はい、
あの混み合うことが予想されますので、できればなるべく乗り合わせで来ていただけるとありがたいんですが、
じゃあぜひ皆さん今聞いてらっしゃる、じゃあね、あの、はい、友達同士でじゃあ乗り合いで来ていただければって感じですね、
はい、
これ本当に群馬県のね支部大会、毎年いろんなところで、これ会場いろんなとこ持ち回りって感じなんですか。
あの今まではですね、あのなかなか条件したところがなかったもんですから、
はい、
いろんな場所スキー場を使ったりしましたことありましたけども、まあ大体ここであのハムの集いは定着しようかなというふうに思ってます。
あ、落ち着いた感じでね、
またあの支部大会はね、
うん、
夏場にやりますけれども、
はい、
あのと、神田ですね、群馬県の神田町、
はいはい、
ここもあの高速に割に便利がいいところなんですけども、うん、そこの文化会館のホールでやろうと思ってます。
はい、じゃあぜひ皆さんね、高速からも近いということなので、
はい、
たくさんの方にねお越しいただいて、はい、はい、盛り上げていただきたいなと思ってます。
あ、そうですね、はい、ぜひいらしてください。
はい、女子部長もう一度最後に場所会場とか PR お願いします。
はい、それでは11月の5日の日にですね、群馬ハムの集い令和5年度のものを開催します。日時は時間はですね、午前10時から受付ということになっていますので、皆さんふるって、まあ、できれば駐車場が混み合いますので乗り合いでですね、来ていただきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、場所は太田市産業支援センターというところですからね。
そうですね、
はい、はい、ホームページの方にこう駐車場の案内図なんかもね載ってますので、
はい、
そちらの方ちょっとチェックして会場の方行かれてください。
そうですね、よろしくお願いいたします。
はい、今日は支部長ありがとうございました、
はい、どうも失礼します。
はい、失礼します。
はい、
はい、聞いていただきました群馬県のハムの集いは11月5日に開催ということですね。4日が三重、5日が群馬でございます。ぜひ皆さんね、お近くの方行かれてみてください。さあ、それでは続きましてはこの方ご登場でございます。さあ、それではハムライフ .jp 羽田さんとお電話つないでみましょう。羽田さん。
あ、こんばんは、ハムライフ .jp の羽田です。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、いろんな無線会も話題がですね、いろいろな話題がこう盛り上がってきてますね。
話題ありますね。1週間経つともうなんでこんなニュースがみたいなのがね、
本当ですよ、飛び込
んできて、もう全然予想がつかなかったんですけども、
はい、さあ、そんな今日皆さんがね注目している、はい、記事というのはどんな内容になるでしょうか。
はい、まず1番目がですね、来年夏のハムフェア2024の開催日と会場が決まりましたというニュースです。
はい、はい、これはね、もしかしてなんてね、ささやかれていた場所、はい、でもありますけれど、
そうですね、いろいろな方が予想を出していたんですけども、
はい、
当たった方もいらっしゃったんじゃないんですかね。
そうですね、
ハムフェア今は東京ビッグサイトっていうところでこれまで、21回かなやってきましたけども、来年はですね8月の24日と25日の土日にビッグサイトからだいたい2キロぐらい離れた場所なんですが、
はい、
有明ジメックスっていうあの会場で、やることになりました。
はい、はい、会場の広さ的には、うん、結構広いところ
。今までのね、ビッグサイトであの最近ハムフェアをやってる、南の 3,4 ホールよりも、9% ぐらい狭いんですけど、あ、まあまあほぼ変わらない、ま
あ
ま
あ、あでもね今のところ結構端っこの方はね結構こう余裕があったって感じですもんね。
そうですよね、うんうん、通路とかもねあの広めに取ってたんで、はいはい、多分、まあ、9% 狭くなっても変わらないと思います、
うん、
はい。でこの有明ジメックスっていうのは東京2020オリンピックパラリンピックの体操競技で使われた競技場なんですね。
おそうなんですね、うん、
それを改装して展示場にしたということで、今年の5月からオープンになっているんです、
うん、
はい、
結構広々としたじゃあ感じでいい感じ
で、 そうですね、
うん、
で最寄りの駅はゆりかもめ新交通システムですけども有明テニスの森という駅がありまして、
はいはい、
そこから歩いて5分くらいですね、
うん、じゃあまた皆さんね、もうそろそろホテル予約してが始まりますね。
そうですね。ところがねホテルがもう待ってたりね料金が高かったりでなかなかうわ結局ビッグサイトのあたりのホテルで取って移動した方がいいのかなとかで、ね、まあ、いろいろ考えています。
ああなんかそうね結構はこのビッグサイトは近かったですからね周りにホテルがね。
そうですね、
うん、じゃあちょっとそういうのも皆さん今ちょっととりあえずホテル代がどんどん値上がりしてるのは確かですからね。
早めにちょっとチェックをしてですねどっかいいところで予約をされた方がいいんじゃないかなと思います。
そうですね。じゃあ、はい、ゆりかもめの沿線でちょっと探すしかないかもしれませんね。
そうですね、うん、で、はい、ちなみにこの有明ジメックス会場の中にですねレストランとかカフェとかコンビニがどうもないらしいんですよ。
おろ
で2ブロック先歩いて 7,8 分ぐらいのところにあるですね大規模商業施設の中のレストランや何かを使ってくださいっていう感じらしいです。
じゃあちょっと大変ですね、
うん、ちょっとねだからみんなでお茶に行こうぜっていうのはなかなか厳しくなるかもしれません。
みんなで手弁当ですねそれこそ
そうです ね、
ね
でもね使用料金がね半額なんだそうですよ。
ちょっと出店料もそれで安くなるとちょっと皆さん喜ぶんじゃないのかな。
ね、欲しいですよ ね、
ね、
まあ、円ぐらいとか下がってほしいな、ね、と思うんですけども、
うん、ちょっとその辺はこれからねどうなるのかいろいろ ね実行委員の方々にね検討していただいてって感じですね。
そうですね、う
ん、はい。じゃあそんなのが結構皆さん注目ですね、
はい、話題になりました、
はい、その他にはは
い、アメリカのですねエレクラフトっていう無線機メーカーがあるんですけども、
はい、
そこが新しいですね HF 帯のハンディタイプの CW トランシーバー KH1 というのを発売しました。
これ見ましたけど面白いですよね。
これ小さいです。三田さんご存知かな、みずほ通信のピコ6っていうハンディ機。
はいはい知ってます。
ピコシリーズ、
はい、ピコピコ、はい、
あれよりもですね一回り小さいんですよ。
へ
でしかもバッテリーは充電式のリチウム電池が入れられるしオートアンテナチューナーも中に入るらしいです。
すごい
すごい。
でも CW なんでしょ。
CW 送信は CW だけ、受信は SSB USB OK なんですけども、はい、
そうですね、うん、
はい、
あでもちょっとね面白いなと思って見てました。
はい、7メガから21メガの5バンドを5ワットの出力でカバーします。
はい、
で CW のね解読表示機能もついてますから、ビギナーの方にもなかなか優しい使い勝手のいいハンディ機になりそうです。
じゃあちょっと持ち歩いて受信の勉強なんかでもいいかもしれないですね、
うん、できるかもしれませんね、うん、本当持ち歩きたくなるようなデザインでね、ああやっぱりアメリカかっこいいななんていうふうにね思ってしまいましたけども、
ちょっとこれは面白い、はい、
でお値段がですね、単体オプションがいろいろつかない単体のみで$549.95、
うん、
今の円高で、円安ですので、換算すると83,000円ぐらい、
まあまあまあまあ、
はい、それにですねそのオプションの充電器とか、
うん、
電池とか内蔵のオートアンテナチューサーとかいろいろなものを入れたですね、 エッジウッドパッケージという、まあ、フルオプションに近いパッケージになったものを買うと、$1,099.65、日本円で165,000円。あ、
倍だ。
円安が憎いです私は。
本当です。あのね、オプションつけても10万ぐらいで買えるのかなと思ってたらちょっと出ちゃうんですね。
日本の固定機を買うのと同じぐらい値段になってましてですね、ちょっと悩ましいんですけどね、でもこれはいいなと思ってね眺めていました。
あ、了解です。さあ、その他には、
はい、10月の3日から10月の6日に予定していて、うまくいかなかった国際宇宙ステーションからの SSTV の送信、これのリベンジがあります。
お、
はい、で実はもうスケジュール上始まってまして、10月の27の金曜日の夜から10月の30日明日の朝の早く3時50分までが1回目、でその後ですねちょっと中断が入りまして、10月の31日の火曜日の夜から11月2日の木曜日の早朝までが2回目ということで、
はい、
また SSTV からですね、国際宇宙ステーションから SSTV の画像が送られてきます。
どんな画像が流れ、ね、送られてくるんでしょうかね。
うん、
楽しみですね。
今回もね、楽しみなんで、宇宙からのガガーリンっていうテーマになってますから、
はい、
昔の宇宙飛行士のガガーリンさんの画像や何かが来るのかなと思っているんですけども、
ねえ、
1日に 2,3 回はすごく日本の上空でも取りやすいパスがありますので、
はい、
スケジュールはハムライフ .jp に出してますから、ぜひちょっとご確認いただいて 145.80MHz 聞いてみていただければと思います。
うん、そうですね、前回ちょっとできなかったんで、ぜひ今回はやってみたいなってうちの局長さんが言ってました。
あ、そうですよね、うん、ぜひ局長に、はい、全部画像チェックしてくださいとお願いしてください。
はい、
ぜひ、
はい、なるべくパソコンの前に座ってられるかなじゃあね、こんなのもあるということでね、結構話題豊富ですね。じゃあね、
はい、はい、そうですね、
はい、じゃあまた来週はどんな話題が、もう1週間本当に早いですからね。
早いですね、またなんか想像つかないニュースが出てくるかもしれません、
はい、じゃあ来週も楽しみにしたいと思います。羽田さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
76.2 Music Lovers FM Beam AntennaBeam Antenna on 76.2 FM Paloon。
はい、ということで内容盛りだくさんでした。さあ、それじゃあですね、イベントも盛りだくさんです。まずはですね、11月1日から7日まで東海地方でですね、東海マラソンコンテストを行われます。同じく11月1日からこちらは10日まで高知県のマラソンコンテストが開催されます。ぜひ皆さんね、ワッチしてみてください。さあ、そして11月3日文化の日、こちらは岡山県でですね、産業文化祭があるみたいですね。これ何と調子って読むんだろう、ごめんなさい、私ちょっと字が読めない、そしてね、こちらの方の産業文化祭に出展するということでございます。こちらでね、公開運用やるそうです。そして同じく11月3日長野県はですね、長野高専のキッズサイエンスに出展するということです。そして11月の4日こちらはですね、北海道地方の8支部の発足50周年記念授業ということで、15時から講演会、そして17時から祝賀会ということで開催されます。講演会無料です。祝賀会はね、もうちょっと締め切っちゃったかもしれませんね。さあ、そしてですね、東海地方、北陸地方です、ごめんなさい、北陸地方は11月4日からですね、はい、こちら4日コンテストって書いてあるんです。ちょっとこちらの、内容ですね、JA9 コンテストVU が開催されるということですのでね、こちらの方もぜひ参加してみてください。さあ、そして、オール大阪コンテストも11月の5日にあるということでございます。まあ本当にいっぱいいっぱい、まだまだもしかしたら紹介しきれないのがあるかもしれませんがね、そしてぜひね、皆さんそちらの方もね、いろいろ見て参加してみてくださいということです。はい、 JA9 のコンテストはですね、こちらのホームページ上では、すいません、11月2日の21時から3日の15時までということで、 HF 電話部門となっております。 はい、ぜひね、詳しい内容なんかはホームページでよくご確認していただいてね、参加していただきたいと思っております。さあ今日は音楽なしのインタビューだけでお送りさせていただきました。あっという間の30分でございました。ぜひまた皆さん来週もよろしくお願いいたします。ビームアンテナ、お相手は三田香織でした。この番組は FM パルルンの制作でお送りしました。また来週です。さようなら。